こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。天狗芸術論猫の妙術全訳中は、江戸時代中期の談義文作者、伊佐比須山が著した2つの武芸伝書を、石井邦夫の現代語訳と注釈によって読める形にした一冊である、収録作。シャイワンで天狗から剣の道を問う天狗芸術論と、オウムジを捉えたロネコが若い猫たちに教えを示す猫の妙術。いずれも奇抜で滑稽な設定を用いるが、目的は剣の技法を手順として教えることではない。勝敗名声、技巧への執着によって乱れる心を見つめ、武芸に必要な真術とは何かを考察する点に主眼がある。老荘思想、儒教、仏教的な発想を交差させつつ、修行し全体、人間形成を論じるため、剣術書であると同時に倫理と精神修養の書として読まれてきた。原文だけでは近寄りがたい江戸期の文章を、訳中を通じて思想的文脈とともに検討できることが本書の大きな特色である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、天狗とルネコの融和が武芸を真術の問題へ転換する2作の特徴は、武術の奥義を権威的な師匠の講義ではなく、天狗や猫という非日常的な語り手に託している点にある。天狗芸術論では、奥義を求める剣術者が深夜で天狗に会い、武芸と真術の核心を問う猫の妙術では、屈強な若い猫たちが叶わなかったオウムジを鈍そうに見える船子が捉え、その理由を語る。ここで問題にされるのは、速さ、力、気迫といった目に見える能力だけではない、技を使おうとする意識、敵を恐れる心、勝とうとする焦りそのものがかえって働きを妨げるという逆説が示される。動物や異類を登場させることで、読者は人間の自負や固定観念を相対化できる。談義もっとらしい滑稽さは単なる装飾ではなく、もっともらしい武芸談を一旦崩し、修行者の内面に潜む虚栄や迷いを照らす批評装置となっている。したがって、儒話形式は抽象的な精神論を印象的に伝えると同時に、武道を人間理解へ開くための方法でもある。次に、勝敗への執着を退けることは無準備を肯定する教えではない。本書が説く、全体は勝ちたいと思わなければ勝てるという安易な心理論ではない。むしろ勝敗に心を奪われると、相手への対応が遅れ、身体と判断の働きが不自由になるという実践上の問題として扱われている。勝利への欲求、失敗への恐怖、技を誇示したい気持ちは、いずれも状況をそのまま受け取ることを妨げる。そこで求められるのが、相手を過大視も過小視もせず、必要な働きが妨げられない状態である。ただし、その状態は気分だけで獲得できない。本書の文脈では、日々の身体的鍛錬と心の修養が前提となる。繰り返し身につけた技と執着を点検する習慣があって、初めて場当たり的でない自然な応答が可能になる。この点で本書は、結果を軽視しているのではなく、結果だけを意識する姿勢を批判している。試合や稽古に限らず、評価への緊張で判断を誤りやすい仕事や学習の場面を考える際にも有効な視点を与える。ただし、適用する際は精神状態を万能視せず、準備と技能の蓄積を切り離さないことが重要である。さらに、老荘儒教仏教を混ぜ合わせ、剣術を人間形成の道として捉える天狗芸術論は、剣術を独立したギザ芸として閉じず、複数の思想的伝統に照らして考える。紹介される老荘思想には、作為や過度な自己主張を離れ、物事の理に即して働くという方向がある。儒教的な発想は、日常の行いを整え、自己を集めることを重視する。さらに、仏教思想は、執着や分別にとらわれる心を問い直す契機となる。これらは、学説の優劣を論じるために並べられるのではなく、武芸の修行者が抱える心の問題を多角的に扱うために用いられる。気を学ぶ者が技の末端に走り、本来の修行を見失うなら、武芸は人格を整える道ではなく、競争心や虚栄を増幅させる手段になりかねない。本書はその危険を意識し、武芸の価値を身体操作の考説だけに置かない。この広がりゆえに、2作は剣術の秘伝書であるとともに、人生の書とも称されてきた。ただし、現代の読者は古典思想をそのまま生活訓として受け取るより、異なる思想が心の偏りをどう言語化しているかに注目すると、内容をより具体的に理解できる。そして、平和な江戸中期に武芸の目的が形骸化する危険を批判した。本書が書かれた江戸時代中期は、戦場での実践経験が社会の中心から遠ざかり、武芸が教育、教養、身分で文化として継承される時代だった。こうした環境では、肩ギザ名、流派の権威、勝負の見栄えが前面に出る一方、武芸が本来求める自己陶御や他者との向き合い方が見失われる恐れがある。プチョ山の2作は、まさにこの本を失い末に走る傾向への批評として読むことができる。天狗やフルネコが教えるのは、日笠の追加ではなく、修行者が自分の心の動きに気づくことの必要性である。そのため、本書は武術を神秘化する伝説的な秘伝書とは異なる、秘伝を求める読者の期待を利用しながら、 最終的には派手な必殺技よりも地道な修練と内面の検討へ視線を戻すからである。現代の武道教育が掲げる人間形成という理念とも接点を持ち、山岡鉄舟が猫の名術を愛読したと伝えられることもその精神史上の需要を示している。も歴史的な武士倫理をそのまま現代化するのではなく、制度や時代背景を踏まえて批判的に読む姿勢も必要である。最後に、全役中によって談義元の笑いと難解な武道語を同時に読み解ける異彩プジャマは、教訓と風刺を滑稽な語りに織り込む談義元の作者として知られる。この形式では深刻な倫理的問題も天狗との問答や猫たちの会話という軽妙な場面を通じて提示される。しかし、江戸時代の語法、思想用語、武芸に関する前提を知らない読者にとって、原文だけで論旨の運びを追うことは容易ではない。本書は現代語訳に注釈を移すことで、古典を単に現代的な自己啓発へ置き換えるのでなく、作品固有の言葉と背景に近づく入り口を提供する。特に2作を併読できる構成には意味がある。天狗芸術論では思想的問答的に掘り下げられる論点が、猫の名術では簡潔な湯話として凝縮されるため、相互に読むことでボクスマの問題意識が立体的になる。技術の詳細を求める実技書の読者には抽象的に映る可能性がある一方、なぜ技術だけでは十分でないのかを考えたい読者には適した編集である。役中は結論を代わりに決めるものではなく、笑い風刺武道思想が重なる本文を自分で吟味するための基盤として機能する。結論として、本書は剣道剣術などの武道を学ぶ人はもちろん、古典における身体論、江戸期の思想、修行論に関心を持つ読者に向く。武道経験がなくても勝敗や評価への執着が判断と行為を硬直させるという主題は理解可能であり、技量の向上と内面の点検をどう結びつけるかを考える材料になる。ただし、即効的なメンタル技法や具体的な剣術の手順を期待する本ではない。成果を急ぐ読者ほど、本書が繰り返し問題にする秘訣を求める心そのものを問われるだろう。類似の武道古典と比べた際の解った特徴は、理論を操縦な談笑として提示するのではなく、天狗と猫という湯話的でユーモラスな仕掛けを通じて批評する点にある。五輪書のような武芸論と同じ棚に置かれながら、談義もの風刺と複数の思想伝統を活用し、修行者の迷いを具体的に浮かび上がらせる現代語訳と注釈を備えた本家は、江戸の原点の手触りを保ちつつ、その複層的な問いへ入るための読みやすい導入口である。武芸を単なる勝負の技術ではなく、人間の心の働きを検討する場として読み直したい人に特に有益な一冊となる。ご支援いただける場合は、エクサイプス山ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。